さあ時刻は12時31分になりました。沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日は公益財団法人沖縄県交通維持育成会から、塩川恵美子さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、はい、沖縄県交通維持育成会ではどのような活動を行っておりますか？
はい、私たち沖縄県交通維持育成会は交通事故で保護者を亡くしたり、または交通事故で後遺障害を負ったご家庭のお子様に対して、学業支援のための返済不要の奨学金を給付している団体です。で、対象といえば県内の学校に通われているお子様が対象になるんですけれども、小学校入学、1年生になったあのタイミングで、この子が高校、また専門学校、大学卒業するまで継続的な支援を行っている団体です。
奨学金って聞くと高校とか大学かなと思ったんですけど、小学校の頃からもう継続して
支援を。そうですね、もう学業支援ということでも就学期間がもう対象となります。はい、やはりちょっとよく被害者だけですかというふうに質問もあるんですけれども、交通事故で親を亡くしたという面においては、加害者側の子どもたちも同じように親の交通事故で、子どもたちまでもちょっとそういった不安な思いをしてほしくないということもあるので、被害者加害者側関係なく支援の対象としています。
あ、どっちもなんだ。
そうなんですね。
加害っていう、その下側も事故によっていろんなその生活がとか、
そうですね、
人生が一変してしまいますもんね。
そうです。なのでやはり加害者側という立場でそのご家族の方もいろんな、私たち以外でもいろんな支援がある中で、そういう加害者という言われ方をする中で、頼りづらいのかなっていうところもあるんですけれども、本当に子どもたちの学業のために全然も気兼ねなくご連絡いただきたいと思います。
そうですよね、事故ってどっちも怪我するしね、どっちもって後で良い悪いって後からいろいろ考えて決まったりとかね、されますけれども、小学校のところからの学業支援というとどんな感じのことが実際行われるんですか？
そうですね、給付金の種類で言えば小中高校専門大学と、それぞれに決まった、給付金を、1年で一括して給付させていただくんですが、
1年ごとに。
そうですね、その奨学金とは別に小中学校に入学したタイミングと中学校の卒業のタイミングで激励金という給付金がまた別途であったり、また、交通事故から1年以内に10日に申請して認定されたお子様にはお見舞い金の給付だったりあります。で、最近ちょっとリーダー育成金というところに力を入れてまして、やはりこういったちょっと交通事故で環境が一変してしまった子どもたちなんですが、いろんな可能性を秘めた子どもたちなので、視野を広げてほしいということで、海外留学とか国内の研修プログラムに何かしら参加したいという、希望者がいれば、そういったサポートする支援金も、ちょっと整備して強化しております。
そうなんですね。こうしたお金というか原資というか、どういうところからお金が出ているというか賄われているんですか？
そうですね、これはもう本当に企業団体個人の方から寄せられる寄付金が主な資源となっております。
国とか県行政とかじゃなくて、もうみんなの、その給付金とか、
県の方からも一部補助金はあるんですけれども、ほとんどがもう県民の皆様から寄せられる、寄付金ですね。
そうだったんだ、すごい大変恥ずかしいんですけど、僕知らなくて初めて聞いて、そういうのあるんだって今びっくりしてて、でしかもそれだけのことのお金を、それを知ってる人たちが協力し合って賄われてるっていうのも初めて知ってですね、すごいなって思って。
やはり沖縄県内の学校に通う子どもたちを支援していますということで、この沖縄県民ならではのこのゆいまる精神ですかね。
本当ですよね。
そういったので、すごく助かっております。
はい、そのような交通維持育成会ということで、 交通事故によってというか交通事故ですよね。
そうですね、交通事故ですね。
事故によって、はい、まあ、生活人生が一変してしまった。だけど子どもたち その未来のために、うん、こうした、活動を続けてこられてるわけなんですけれども、そもそもこういう活動が始まったきっかけとか背景、どんなふうに始まったんですか？
そうですね、団体が発足されたのが1971年で、その頃まだ沖縄も米軍統治下ではあったんですけれども。
統治下の時から。
そうですね、もう日本 その高度成長とともに沖縄県にも車が急激に増加しまして、はい、うん、で当時はもう交通戦争と呼ばれるほど、もう交通事故もやはり車が増えると事故も増えるという、うんうんうん、その中でこの交通維持がその当時一時も300人近いほど生まれてしまったんですけれども、当時まだその沖縄にはそういった彼らを救済する組織がなくて、それではいかんじゃないかということで、まあ経済界とマスコミの有志がまあ結束して、沖縄交通維持を励ます会というものが1971年の7月に発足されて、まあ活動がスタートしたんですが、はい、そこからまあ地道な募金活動を始めて、子どもたちへの給付が実際に始まったのが1980年ですね。はい、そこからもう今に至る、はいはい、支援をしております。
すごい、最初のその統治下の時代から話がいろいろあって、で1971年でしたっけ。
そうですね、
に、はい、それができて、で具体的に始まったのは1980年から。
そうですね、
その今ざっくり言うけど、その間の結構時間も長いんだけど、その一つの目的、こういった交通維持のことなんとかせんとあかんじゃないかっていうところから、本当に地道にやっていって、ようやくその頃できて、で子供たちにやっとその助けるっていうか、はい、育成のための支援をすることができたってこと
なんですね。そうですね、なので今年でまあ、この励ます会から数えて、まあ、今年で54年目で、給付開始からも45年目になるんですけれども、はい、これまでに、まあ、支援してきた子どもの数っていうのが、まあ、延べ人数ですけれども、うん、7253人で、
そんなにいるんですか。
給付額でいうともう4億7800万ぐらいの、もう支援をしてきていますが、もう本当にこれも本当にまあ、東海の事業に賛同いただいた方々の給付金でもって実現できてきたことなので、本当にもう感謝しかありません。
あ、いやもう本当額が大きくてびっくりしました、はい、で額もだし人数もだし、7500人
で大体。そうですね、253人です、まあ、延べ人数ではあるんですけれども、
で、で単純に54で割ると130とかぐらいになると思うんですけど。
そうですね、本当にこの、まあ、一時この300人近いいた、交通維持なんですけれども、本当にこの罰則化が厳しくなったりとか、はいはい、まあ、道路状況も良くなったりとかで、本当にまあ人数自体は令和に入って本当に100名を切るようにな
って、うん、あ、でもそれでもそんなにいるんだ。
そうなんですね、
びっくりしました。その100人、うん、令和でも100人で交通維持っていうのが生まれるんですね。
そうですね、
そうなんだ、うん、やっぱ交通事故って、まあ、毎週ね、うん、僕らもこのトークランチョンビートでは金曜日に警察の方が来て交通安全のお話をされるわけなんですけど、うん、やっぱそのこれだけの事故が起きてるってことなんですよね、うん、それでそれをその方々を見捨てずに見放さずに、沖縄の本当に唯一の精神で、その高校っていうか、まあ小学校の頃からずっと見ていくっていう、すごい素晴らしいなって本当に思います。
そ
ういうきっかけで始まったものなんですけれど、まあ50年で今の話もちょっとつながってくるかもしれないですけど、じゃあ前よりは少し良くなったっていう感じですけど、
うん、そう
ですね、はい、今のじゃあ現状その課題というか、なんか問題点ってあったりするんですか。
そうですね、これがちょっと私たちも長年まあ、試行錯誤しているんですけれども、やはり団体名が交通維持育成会ということで、はい、まあ、維持という言葉がこの一人歩きじゃないですけれども、どうしても親を亡くした子どもたちだけが対象なんじゃないかと思われがちなんですが、実はそうではなくて、まあ行為障害、まあ障害等級で言えば1級から4級に該当する保護者もその子どもたちも対象ですよっていうのがなかなか浸透させることができなくて、でやっぱり私たちもこの、まあ死亡事故にしても負傷事故にしても、じゃあその事故にあった交通維持世帯の情報というものを独自で調査することができなくて、じゃあここで交通事故が起きましたっていう、まあ、ニュースとかを見聞きする中でも、じゃあ 直接その事故を管轄した警察署に、はい、じゃあこの方にご家族はいますか、しいてはお子さんいますかということを聞くことがちょっとできなくて、そうなんですね。だから、まあ、そのご家族の保護者から当会の給付制度を利用したいですっていうちょっと一報をいただくまでは、うん、まあ、何もできないって言えばもうもどかしさしかないんですけれども、そういった保護者から給付したい、あ、申請したいっていう、情報を得るまでは、はい、私たちはちょっと何もできないなっていうところがあります。
確かに警察がその事故とかねあったら大体分かってて、うん、だけど分かってるから、分かっててもやっぱ情報を教えられないんだね、うん、職業上、うん、なんかパンフレット渡すとかも多分できないんでしょうね。
そうなんですね。 なので、じゃあどこからこういった情報を得ているんだというと、やはり学校の協力が必要不可欠で、そうなんですね、うん、ただ、学校としてもじゃあここのご家族がなぜ母子家庭なのかっていうところを、まあ、この交通維持世帯っていうのがもうデリケートな内容になるので、うん、そこまでも担任の先生であっても踏み込むことができないっていうのもありますし、はい、やはり、この間のコロナ禍で学校が休校になった時に、うん、あ、ちょっと学校との連携が本当に、大きな頼みの綱をちょっと失ってしまったっていうところもあるんですけれども、そういった学校との連携がストップした時に、はい、あ、学校だけを頼っててちゃダメなんだなっていうところで、うん、まあ、架け橋沖縄さんに登録したのもそのタイミングなんですけれども、はい、本当に各市町村の、社協とかを回って、まあ、機関紙パンフレットを設置してもらったり、うん、また民生委員さんにご協力いただけないかということで、うん、私たちも学校以外のそのパイプ作りっていうものを強化しなきゃいけないなということで、
はい、
まあ、もうある意味も気づかされたことだったので、まあ、そういったところからちょっと周知を行おうと思っております。
確かに大きな課題ですよね。
そうですね、
せっかくいい活動ができてて、でも実際にたくさんの子たちのにも役に立ってるけど、
うん、
本当は知らないでもっといたかもしれないって、
そうなんです、ね、
知らなかったっていう人がいるかもしれないってことよね、うんうん、でも、あったんだったらって、で、しかも知ってたけど維持だけだと思ったっていう人もいるって、うん、だからもっともっと周知が必要なんだってことですよね。
そうですね。なので、うん、過去に訴求しての給付ができないので、もう申請して初めてその年からの給付が始まるので、はい、まあ、1年でも早く知っていただくために、はいはい、努力しています、
うん、こういう話を聞くと本当つくづく世の中って本当はあったかいんだなって思うんですよね、
うんうんうん、
僕は子供の頃が世の中って冷たいなとか、なんか温かい人っていないんだなとか、救いってないんだなって思ってたけど、案外知らなかっただけっていうパターンもあるのかなっていう中の一つみたいなもんですよね、うんうん、本当は助けたいっていう人たちが集まってこういった活動があるのに、知らなかったってだけで、なんかショック受けたままね行くっていうんじゃなくて、だから今回ラジオを聞いて知ったっていう人はぜひともね、知らせていってほしいですよね、
うん、そうですね、
はい、現在のじゃあやっぱ夢っていうか目標に至るところもそういうところになるんですかね。
そうですね、う
ん、
はい、
ここがやっぱり直結するところなんだろうなって思います、うん、そしてなんか今回イベントの告知がっていうか、なんか告知系があるって聞いたんですけど、
あ、まあ、告知といいますか、はい、今年度の、令和6年度 の、はい、給付申請が4月から始まっておりまして、
お、あ、はい、ちょっといただきましょう。はいはい、
締め切りが、まあ、8月15日まあ、締め切りということで、まあ、4月頭にはもう各県内の全学校の方にはもう告知をしております。
あ、今年の申請が、あ、奨学金か、これ。
そうですね、奨学金の、はいはいはい、申請がもう年に1回の、申請になりますの で、 でこのタイミングを逃すとまた来年度の申請になってしまいますので、
はいはい、さっきちょっとごめんなさい、仕組みについて僕も聞き逃してたんですけど、その交通、事故があっていつ申請すればいつでもそこから始まるってわけじゃなくて、申請するシーズンとかがこういうふうに申請する日があるわけですね。
もう毎年そうですね、4月募集で、まあ、8月のこの中旬を締め切りとしているんですけれども、はいはいはい、やはりちょっと交通事故に遭われたご家庭っていうのはもう本当に精神的に立ち直るまでにも、こういった支援も気づかなかったり、ちょっと受ける資料を集めるも力がないっていう保護者がいたりするので、はい、本当に周りのご親族の方でもいいので協力して本当に子どものために申請していただきたいと思います、
はい、今年例えば事故にあったけど、今年の申請間に合わなかったら来年のまた4月から8月に申請すればいい
と、ね、そうですね、はい、
で今年の申請シーズンが、まあ、8月までということで、
はい、
もっと多くの方に知ってもらいたいですね。
そうですね、ぜひ
とも、はい、身の回りにそういった方がいたりだとか、維持なんでしょっていうことで、いや維持じゃなくても あの交通事故に関連した方、さっきも言ったけど、被害者だけなんでしょうじゃなくて加害者もですよ、はい、これ意外と広いあの人たちをカバーできているものがあるんですよっていうことを今回ラジオで聞いて、ああそうなんだと思った方は、もし周りの方のにもそういったお話をしてもらうことが一番の支援になると思います。あの知らなかったが知ってるに変わるだけで、本当に多くの方々にその手が届くということになると思うので、そういったご協力も皆さんよろしかったらお願いいたします。はい、というわけで、なんか話上手ですね
本当に寝ずに練習しました
というか多分あの普段から本当に一生懸命人に伝えてるんだなっていう感じ方が、うん、感じました僕。
いや、うん、ありがとうございます。
すごいあので知らなかったことがすごい恥ずかしくて今あそうだったんだって思って、最後にですね、あのリスナーの方々に伝えたいことがあればぜひともよろしくお願いいたします。
そうですね、私たちは本当に子どもたちの給付のために活動している団体ではあるんですけれども、うん、やはり私たちのような団体が必要とならない、まあ、社会が、まあ、理想なんじゃないかのということはもう常日頃まあ、事務局内でも話しています、うん、で今そうですね、運転されている方ですとか、うん、まあ、これから免許を取得しようとされている方ですとか、まあ、反対に免許を返納しようとしている方、まあ、それぞれに共通しているんですけども、本当に後悔をしてほしくないし、うん、悲しい思いをしてほしくないので、うん、ぜひ本当にハンドルを握る責任ですとか、また同乗者がいればその人の命を預かっているんだということも、うん、まあ、常にまあ意識しながら運転するのは難しいと思うんですけれども、はい、今も今日ここに来る間に一件事故があったんですけれども、そういったまあドライバーの立場であるのもそうですけど、まあ、歩行者の立場としても横断歩道のない横断をまあ極力控えるですとか、うん、まあ、スマホを見ながらもう周りを気にしない方も多くいらっしゃるので、はい、そういった本当ドライバーとしても歩行者としてもお互いがルールやマナーを守らなければ、まあ、交通事故も必然として起こってしまうというのを私たちはもう見てきたので、うん、今一度ですね、まあ、会社の方はまあ社員の方々にそういった周知をしていただけると助かります、
うん、そうか、これそうだよね、被害者というか運転手がまずみんな知ってる必要があるよね、
うん、
ドライバーはみんなこの情報を知ってる必要があるよね、
うんうん、
でやっぱりでこれラジオとつながりがすごく深いから、僕らもっと発信する責任もあるよね、
うん、
だからこれ、CM 作った方がいいね。僕ら無料で CM 作れるので、これを常日頃からトークランチョンビートでも毎回発信するようにしようよ。20秒の CM が何本か作れるので、
いいですか、で
ラジオ局、いや全然いいですよもちろん、それを作って、はい、ちょっとまた後日連絡させていただきますので、
ぜひぜひ、はい、
沖縄県交通維持育成会のその活動のね、はい、みんなに周知するための CM を作成しましょう。ね、すみません、先ほどちょっと一つ聞き逃したというか発信し忘れたことがあって、支援の協力ですね、今ラジオを聞いて自分も何か協力したい、力になりたいと思った方々、そういった方々も寄付などの協力ができますよね。
あ、そうですね、は
い、そうした場合どのように寄付というかをすればいいですか。
そうですね、私たちもやはり子どもたちの給付ということで、まあ、募金とか寄付金の受け入れをもう年中募集しております。で、この寄付の形態も特に形は決まっていないので、まあ、会社の創立記念ですとか、まあ、退職記念ですとか、まあ、社内の社員から募った募金ですとか、本当に金額の多い少ないに限らず受け入れはしております。で、今交通維持支援募金ボックスっていうものも賛同いただいた施設、まあ、病院ですとか銀行、まあ、飲食店、ガソリンスタンド、今1000個設置しておりますので、まあ、どこかで見かけたら本当にスーパーで買ったお釣りが余ったから入れようとか、そういった気持ちでもいいのでご協力いただきたいと思います。なので今募金活動をする中で電子マネーとか現金を使わないできるも決済方が増えてしまって、なかなか現金を持ち歩く方も少ないと思うんですけれども、
はい、
やはり私たち団体は当初も地道な募金活動から始めた団体なので、本当に意義ある活動だと思いますので、うん、もしどこかで見かけたらお願いしたいのという、またイベントとかのチケットですね、うん、何かこれまでも企業や団体の方々からまあ、野球とかバスケットのスポーツ観戦のチケットですとか、
うん、
絵画や作品展の、まあ、鑑賞型のチケットですとか、この子どもたちが直接楽しめるような体験型参加型のイベントチケットをいただいて、本当に交通 意地になった途端にも家族で出かけることが、まあ、お母さんが忙しくて出かけることが少なくなりましたとかっていうご家族多い中で、うん、まあ、このイベントチケットをきっかけにじゃあ久々に家族で出かけてみようかとか、まあ、子どもたちからすればこういったイベントに参加できてワクワクしましたとか、将来こういったものに携わりたいですとかっていう、本当に子どもたちの心を刺激するイベントにいろいろ招待してもらって、うん、本当に夢をつかむきっかけにもなっておりますので、本当に子どもたちが楽しめるイベントがあればぜひご連絡いただきたいと思います。
あらゆる面で、ね、関われる支援ができると思いますので、うん、ぜひともお願いします。そして、沖縄県交通維持育成会は公益財団法人ですので、
はい、
公益財団法人というのは寄付すると寄付した側にもメリットとか負担軽減とか控除があったりするんですよ。
そうですね、
これに関してはですね、はい、なんか簡単に話せます。
そうです、まあ、税額控除ということで、うん、まあ、私たちに寄付いただくと、はい、その確定申告ですとかその領収書を持っていくと、はいはい、まあ、一番優遇されるというところもあるので、はい、
これがその調べようと思ったらみんな調べてほしいんですけど、普通のその、NPO 法人とか財団法人、一般社団法人とかと違って、公益財団法人っていうのはしっかりその、会計のことだとか、その組織のことをしっかりちゃんとやっていて、その上、寄付した側に控除があるので、まとまったお金を寄付するんだったら、まあ、そういった方法とかも調べてもらって、サポートしていただけたらすごくいいかなというふうに思います。
はい、
はいはい、今日はもう本当になんか僕も勉強になって、良い時間でした。本当にありがとうございます。
今日は、
沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄公益財団法人沖縄県交通維持育成会から塩川恵美子さんに来ていただきました。今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございます。はい